高田露伴、骨董。骨董というのは元来信濃田舎言葉で、字はただその音を表しているのみであるから、骨の字にも塔の字にも関わった義があるのではない。そこで骨董と書かれることもあり、また骨董と書かれることもある。字を借りて音を伝えたまでであることは明らかだ。さてしかし、骨董という音がどうして古物の義になるかというと、骨董は古道の音点であるという説がある。その説に従えば、骨董は初めは古道器を指したもので、後に至って玉石の器や書画の類まで、すべて古いものを称することになったのである。なるほど、関空の詩の、言うなかれ、脳死の乱に底なしと、江南の骨董を盛り取って帰る。などという句を引いて講釈されると、そうかとも思われる。江南には、銅器が多いからである。しかし、骨董は果たして古道から来た子だろうか、いささか疑わしい。もし真に古道からの恩典なら、少しは骨董という語を用いるときに古道という字が用いられることがありそうなものだのに、骨董だの骨董だのという字がわざわざ代用されることがあっても、古道という字は用いられていない。適正公は通賀を引いて、骨董は唐の引き舟の歌の、徳唐骨なや、陽州同期陽子、から出たので、徳唐の音は骨董の二字のもとだ、と言っている。徳唐骨なやは、縁やらやのようなもので、林言葉である。別に意味もないから、定まった字もないわけである。その説によって考えると、徳刀、または骨刀には何の意味もないが、古い船引き歌のその第二句の、陽州同期陽子の同期の二字が前の林言葉に連接しているので、骨刀ということが、同期などを言うことに転じてきたということになるのである。またそれから、種々の古物をも言うことになったのである。骨董は古道の音点などという会は、元を知らずして末について後悔したもので、少し手っ取り早すぎたエセ解釈というわけになる。また、外尾が種々の食物を交えにて、これを骨董館といった。その骨董は、霊雑の儀で、あたかも我が宝族のごったに、ごった汁などというごったの意味にあたる。それも地面には別に木があるのではない。また、水に落ちる声を骨董という。これも、コトンと落ちる響きを、骨董の字音を借りて表したまでで、地面に何の義もあるのではない。筆胸骨董はいずれも、文字刻の品の文字であるが、文字の義からの文字ではなく、言語の音からの文字であって、文字は借り物であるから、それに訓語的の難しい理屈はない。そんなことはどうでもいいが、とにかくに骨董ということは、たっといものは、宗帝官位玉器の類から、下っては竹木雑器に至るまでの間、書画豊穣、金券狂券、当時の類、何でもかでも古いもの一切を いうことになっている。そして世におのずから骨董好きな人があるので、骨董を売買する、いわゆる骨董屋を生じ、骨董の目利きをする人、すなわち鑑定家もでき、大は博物館、美術館から、小は古郵便券、マッチの張り紙の収集家まで、骨董畑が世界各国、都市、至る所に開かれて存在しているようになっている。実に面白いことで、また盛んなことで、ありがたいことで、意義あることである。悪口を言えば、骨董は死人の手垢のついたものということで、あまり心持ちの良いわけのものでもなく、大博物館だって泥棒の手柄比べを見るようなものだが、そんなアホげた論をしてみたところで、野暮な話で世間に通用しない。骨董が重んぜられ、骨董収集が行われるおかげで、世界の文明史が血肉を愚し、脈絡が知れるに至るのであり、今までの好奇が我が僧の頭上に輝き、好奇が我らの胸に迫って、そして懇人をして、古文化を味わわしめ、それからまた、個人とは異なった文明を開拓させるに至るのである。食欲、色欲ばかりで生きている人間は、まだ犬猫並みの人間で、それらに満足し、もしくはそれらを超越すれば、ぜひとも人間は骨董好きになる。いわば骨董が好きになって、やっと人間並みになったので、豚だの牛だのは骨董をひねくった例を見せていない。骨董をひねくり出すのは趣味性が長じてきたのである。それからまた、骨董は証拠物件である。で、学者も、学問の種類によっては、学問が深くなれば、ぜひ骨董の世界に頭を突っ込み、手を突っ込むようになる。嫌でもカビ臭いものをひねくらなければ、いつも決まりきった書物の中をうろついているわけになるから、美術だの、歴史だの、文芸だの、その他いろいろの文化の学者たちも、ありふれたことは一通り知り尽くしてしまった段になると、いつか知らぬ間に研究が骨董的に入っていく。それも道理千番な話で、早い例えが、五色だらけの活版本でいくら万葉集を研究したからとて、真の研究が成り立とうわけはない理屈だから、どうも学科によっては、骨董的になるのが本当で、ならぬのが嘘か横着かだ。まあこんな意味合いもあって、骨董はまことに尊ぶべし、骨董好きになるのはむしろ誇るべし。骨董をひねくる度にも至らぬ人間は、犬、猫、牛、豚同様、まことに、はや未発達の哀れむべきものであると言ってもよいのである。で、信じたる以上は、せめて無駄金の10万両も捨てて、小町の新筆の穴目穴目の歌、孔子様の賛が金で書いてある眼界の久子、八祖の血が染みている十字架の切れ端などというものを買い込んで、どんなものだいとそれ身になるのも、まんざら悪くはあるまいかもしらぬ。骨董いじりは実にオツである。粋である。面白いに違いない。高尚に違いない。そして有意義に違いない。そして場合によっては、個人のため、社会のためになることもあるに違いない。自分なぞも資産家でさえあれば、きっと素晴らしい贋物や贋筆を買い込んで、大ニコニコであるに違いない。骨董を買う以上は、万物を買うまいなんぞという、そんなケチなことでどうなるものか。個人も芝の骨を千金で買うとさえ言ってあるではないか。 旧実習の岩筆はおよそ20階級ぐらいあるという話だが、してみれば20たび岩筆を開催すれば卒業して新筆が手に入るのだから何のわけはないことだ。なんだって月謝を出さなければ物事は覚えられない。岩筆を買うのは月謝を出すのだから少しも不当のことではない。さて月謝をたくさん出した挙句にいよいよ新筆を大金で買う。嬉しいに違いない。自慢をしても良いに違いない。嬉しがる、自慢をする。その大金は喜悦税だ、高慢税だ。大金といったって10円のがま口から1円出すのはその人にとって大金だが、1000万円のドル箱から1万円出したって5万円出したって比例をしてみればその人にとって実は大金ではない。詐称の喜悦税、高慢税と言うべきものだ。そしてその高慢税は所得税などと違って政府へ納められて泥棒役人だかもしれない役人の月給などになるのではなく、すぐに骨董屋さんへ回って世間に流通するのであるから、手っ取り早く世間の融通を助けていくらか景気を良くしているのである。野暮でない洒落切った税というもので、いやいや出す税や督促を食らった末に女房の帯を質屋へ叩き込んで出す税とは訳が違う金なのだから。同じ税でも所得税などは道成寺ではないが金に恨みが数々ござる。思えばこの金恨めし屋の税で、こっちの高慢税のごときは金と花火は飛び出すとき光る、花火のように美しい勢いの良い税で、出す方もそれ5万両安いものだとニコニコとして投げ出す。受け取る方もは5万円、まずこれくらいのものをお納めしておきますれば私も鼻がたこうございまするとニコニコして受け取る。悪い心持ちのする景色ではあるまい。誰だって高慢税は出したかろうではないか。自分も高慢税はたくさん出したい。が、不埒千万、人生50年過ぎてもまだ滞納とはけしからぬものだ。